菅総理大臣に代わってそれでもまあ最優先の姿勢というのは変わっていないということを確認させていただいています。9月の24日だと記憶してるんですけども、朝私食事してて電話出なかったんですけど、見たら菅って書いてあるんですよね。それで昔、まあ、担当大臣になった時にお電話いただいたことがあったから登録されてたんですが、これで総理大臣が直接電話もらって出なかったらまずいなと思ってすぐ折り返したら出てくださって、今日の夜時間が空いてるのかというお話だったんで、本当は時間なかったんですけど、スクール会の月例集会があって私が講演することになってたんですけど、急遽福井県に電話してですね、島田洋一さんに出てきてもらって講演を代わってもらって、で、行きまして、座って総理が席について私こういう立場になりましたからラジオやりたいんだって言って、でもうあとずっと仕事の話なんですね。ラジオどうすればいいのかと、安倍さんの時はもうちょっとですね世間話があってですね、ご馳走出してくれたりもしたんですけど、総理が、オムライス食べてまして、私はチャーハンみたいなの食べたんですけど、あとコーヒーが出ただけで、でもずっともう仕事の話っていうか、もう拉致の話で、まあ、多分政府の中の担当者からいろんな話聞かれたんだと思いますけれども、それ以外にもまあ別の意見も聞いて、とにかく本当に動かしたいんだと、できることは何かないのかと、まあ担当大臣だったからよくご存知なんですけど、今は最高責任者になって。今度本当に自分の責任で自分が先頭に立たなくてはいけないと、朝からそのことばっかり考えてているんじゃないかというような熱意が大変伝わってくるお話し合いの時だったです。そしてまた29日には家族会と面談をしてくださいまして、そこには早紀江さんも行かれたんですけども、それもですね、安倍総理の時はもう少しいくつかの案を出せとかいろいろね、総理に行ってって忙しいんですよ、いろんなことがありますから。でも多分菅総理は家族の日程最初にいるよって秘書に言ってるんじゃないかと思うんですけど、すぐね就任したらすぐこの日っていうのは決まってくるんですね。やっぱり それもこの問題は第一優先にするというふうに決めたら、あの人はそういう人なので本当に仕事を最優先に考えるので、このことは自分が本当にやるんだということを考えているというのは、そういう日程の決まり方でも、感じましたし、来週の土曜日ですね、来週の土曜日10月24日に、今年初めての国民大集会を、コロナ対策をしっかりしてという前提ですけれども、2000人近く入れるところに800人までというふうにしてですね、今日でもここでもやってくださいましたけど、検温をして、消毒していただいて、全員の住所氏名をいただいてという形で国民大集会をすることを決めました。その日程も、まあ、総理に来ていただくということが前提なんですけども、自分たちも出るから事前に知らせろという総理の方からの話もあって、まあ、総理に言って私たちが言うことはできないんですけども、表向きは出席を依頼しているという状況であります。またその日関係者だけ200人ぐらいで、横田茂さんを のお別れの会というのを家族会、救う会、拉致議連に採定することになっています。コロナの関係で国分先生の教会でさせていただいたお葬式に、まあ、来たいという思われる方はたくさんいたと思うんですけども、来ることができなかったこともあって、まあ、その中に安倍総理大臣も菅当時の官房長官も含まれているんですけども、まあ、そういう人たちがお別れをする会を一回設けましょうということで、横田さんたちがするんじゃなくて私たちがさせていただくということで、横田さん、早紀江さんにもゲストで来ていただくという形で準備をしています。安倍前総理大臣にも会いに行って、一言ご挨拶いただきたいと言ったら、体調が良ければと言ったんですけど、大丈夫ですと行きますというお話、でした。まあ、今早紀江さんから話がありましたけれども、まあ、全身全霊でめぐみさんだけではなくて全ての被害者を助ける運動の先頭に立った茂さん に感謝して、そしてお別れをみんなでしようという趣旨で、あります。今日気づいたんですけど、10月15日で5人の被害者がタラップから降りてきた日、なんですね。もう18年、経って、しまい、ましたけれども、未だに救うことができないのも本当に申し訳なく思うし、向こうにいる人たちに一番申し訳ない苦労をかけてしまってるなというふうに強く思っています。ただ、まあ、今日本の体制も全然熱意は冷めてないというふうに申し上げましたけれども、もう一つ北朝鮮も、先江さんも今少しおっしゃいましたけれども、大変苦しい状況に追い込まれていることは間違いありません。前回の出エジプトの話をちょっとさせていただきましたけれども、10月10日に北朝鮮が朝鮮労働党創建75周年の大きな行事をしたんですね。夜中の0時に軍事パレードをして生中継しないで9時間後ぐらいにテレビで出したんですけど、なんか映画のシーンみたいに綺麗に照明して大きなミサイルとかを出しましたけれども、しかし金正恩氏の演説の中でも苦しいということを認めていましてね、こういうふうに言ったんですね。今この惑星に過酷で長期的な制裁のために、まず制裁のことを言って、過酷で長期的な制裁のためにあらゆるものが不足している状況の下で非常貿易も行い、貿易っていうのはコロナに対することですね、行い、ひどい自然災害も復旧しなければならないという途方もない挑戦と困難に直面していると。過酷な制裁とであらゆるものが不足していると。その中でコロナ対策をし、また自然災害が起きたということを金正恩氏は、まあ、認めたわけですね。そしてもう一つですね、天のようで海のような我が人民のあまりにも厚い信頼を受けるだけで、ただの一度も満足に応えることができず、本当に面目ありませんと言ってですね、私は全人民の信頼を得て、金日成同志と金正恩同志の偉業を継承してこの国を導いていく重責を担っていますが、まだ努力と真心が足りず、我が人民は生活上の困難を脱することができずにいますと。人民の生活が苦しいということを演説の中で、認めたんですね。まあ、にもかかわらず人民は私を信じてくれる、だからありがとうございますというんですけど、この演説ではありがとうにあたる言葉がなんと18回出てきました。人民たちありがとう、復旧作業をしている兵士たちありがとう、今日のためにいろんなことを考えたが一言言いたいことはありがとうございますだと繰り返し、そういうことを言って苦しいことを認めて、しかし人民たち軍人が頑張って国を守っていてくれる、だからありがとうだと。私は滅私暴行の使命感と意志を固め、無数の挑戦に躊躇なく立ち向くことができたのは であり、戦争も覚悟しなきゃならない必死の戦いに臨むことができたのであり、史上初めての大災害にも強く対処することができたのです。このような立派な人民に仕えて戦うことを無上の光栄に思いますと。人民に仕えるっていうことは朝鮮語で模試だっていうんですけども、目上の人に対して全身全霊で仕えるって時に使う言葉を最高指導者が人民に対して使ったっていう、こういう演説は今までないんですね。史上初めて人民の生活が苦しいということを認めて、しかし人民は私を信用してくれているから私も人民に使えるんだということを繰り返し言ったと。大変人民の中に不満が高まっているということも分かって、自分は人民の側なんだということを必死で言う必要を感じたということだと思います。そして客観情勢としては、制裁で本当に物が不足している中で、コロナが蔓延し、そして自然災害が起きた。よくできた演説でですね、一見すると 人民の側に立つようになってるわけですね。ですぐあの国際電話で韓国にいる、自由放課放送のキム・ソンミンさんにどう思ったって聞いてみたらですね、いや、それで私電話でね、どうせこんなの嘘だよなと、ミサイルを見せたってミサイルでご飯が出てくるはずないじゃないかってみんな言ってたから、みんな調べてんじゃないのって私は言ったら、違うんですって言うんですよ。でキム・ソンミンさんは平壌に住んでるんですね。彼のお父さんは金日成総合大学の文学部の教授なんですね。だからまあエリートなわけです。そのいう立場からするとですね、私は金正日を打倒を言ってる人間ですけども、あの演説を聞いて実は胸が熱くなりましたとか言ってるんです。ああ、最高指導者がここまで言うのかと。ヒトラーの人民を歓喜させた演説を思い出したと。政治宣伝としては最高だと。で、困ったなと思って、それじゃあちょっと持つのかなと思って、で別の脱北者で地方に暮らしていて、収容所にも入れられたことがあって出てきて苦しい暮らしをしていた人に出ましたら、そのでキム・ソミンさんの話をしたら、それは平壌の人の話ですよと。地方の人間はもう平壌のことは平壌共和国と言って、我々とは世界が違うと言ってると。地方の人間は平壌で誰が何を演説しようが更新があるか関係ないと。毎日毎日の生活が苦しい、どうやって食べていくかだけだと。最近は北朝鮮には警察が2種類あるんですね。政治警察と一般の警察。政治警察は国家保衛部で、一般の警察は社会安全部ですけども、その両方が夜が道を歩いてたら誰かに襲われるとかですね、いう事件が頻発に起きていると。なんか反体制的な活動ではないんだと。そうです、私の村に支援です、ね、うちの家族をこういうひどみに合わせた、うちの家族を収容所に入れた、そういう体制側の一番末端にいる警察官や政治警察の人間を襲うということが起きていると。軍人が地方に復旧作業に行くんですけども、満足に食料を与えられてないので農家を襲って食料を奪っていくと。軍人の強盗化も起きてるし、軍の部隊同士で食料をめぐって銃撃戦が起きてるということもあると。ありがとうございます、人民は私を信じてくれてって言って、みんな平壌の人たちはちょっと感動してるんですが、地方ではそういうことが起きてると。まあ、多分めぐみさんもこの演説テレビで見たと思いますよね。内心はどう思ってるのかというのにも思いますけれども、でも基本的に制裁で物がないという状況は変わっていないということです。その上、シエジプトのような疫病と、それと天災が続いて起きて被害が大きいということであります。そして実はそのもう一つですね、これはマスコミは報道してないんですけども、中朝関係もすごく悪くなっています。数日前も新しい話を聞いたんですが、この10月10日の労働党創建75周年行事に、北朝鮮から中国に対して中国共産党の高いレベルの代表団を送ってほしいというお願いをしたんだそうです。それで中国共産党は拒否した。それで外国人のお客は誰もいなかったんですね。世界で共産党がまだ統治している国は少ないわけです。中国と、まあ、北朝鮮とベトナムとキューバぐらいしかないわけですね、共産党という名前で。で、特に中国が共産党を維持している一番総本家なわけですから、北朝鮮は中国の共産党にお祝いしてもらいたかったわけですね。一昨年には習近平主席も平壌を訪問しているわけですし、しかし拒否されたと。だ、誰も外国のお客さんを入れないで夜中に突然やったと。そして中国側は 逆にですね、その映像を見て新しい武器がたくさん出てきたと。中国から部品や素材が入った可能性があると。誰が入れたんだと。中国共産党はそれを許可してないと。密輸で北 北朝鮮が中国から軍事に使う素材や部品を買っている疑いがあると。今中国の中で、これも中国も警察は2種類あるんですね。公安っていうのは普通の警察なんです。ちょっと紛らわしいんですが、公安って名が付くのは普通の警察で、安全局っていうのがあるんです。こちらは政治警察なんですけども、安全局が今北朝鮮と密をやってる人間を全数調査、全員引っ張ってきて、軍事製品を売ってないだろうなという調査が一昨日ぐらいから始まったと。そして中国と北朝鮮の国境、新義州と丹東、北朝鮮側新義州で中国側は丹東ですけども、ちょっと前までは北朝鮮が中国からコロナが入ってくるということで国境を閉じていたんですが、8月の下旬から中国が丹東の政権を閉めたという話。特に9月の20日からは一切のものとしての出入りを止めている。中国側が何かの理由で北に対して怒っていると。まあ一つ理由として言われているのは、前回申し上げたかもしれませんけれども、中国人の、あ、ごめんなさい、北朝鮮人のハッカーが中国の銀行から仮想通貨を数億ドル盗んだという事件が表に出たということですけど、中国が物を送らなくなったら本当に持たないと。今三重苦、経済制裁とコロナと台風、しかしそれで中国から物が来なくなるということの中で、まあ、私はあの菅総理に申し上げたんですけども、日本は核ミサイルをやめて、そして何よりも大切な拉致被害者を全員返すならば、国交正常化をして韓国にやったような経済協力をする準備があると安倍総理が言ってたと同じことを、全てのルートで表も裏もみんな同じことを北朝鮮に言うべきだと。日本の立場はこうだと。でも全員返さなきゃダメですよと。特に2002年に死んだと嘘をついた人たちも含めて全員出なきゃダメですよと。もちろん日本政府が認定してない人も含めて全員出なきゃダメですよということを、外務省のルートもそれ以外の裏のルートもいろんなところで全部同じことを言って金正恩に伝わるようにして、一番上の人の決断を促すしかないと思いますと言ったんですけども、そういうことについて、いまだに金正恩氏は人民のために、人民が私を信じてくれる、人民のためにメッシ暴行しますというふうに言ってますけれども、本当の人民のためにメッシ暴行するなら核をやめて被害者を返すという決断をするしかないところに追い込まれているという客観的状況は間違いないと思うんですけれども、あとはもう独裁国家ですから、独裁者の判断次第と。今パロ王が固くなな心を持ってどんどん災いを受けていると。まあめぐみさんたちの上にはそういうものがいかないように、過ぎ越すの技が起きるように祈りたいと思いますけれども、あの拉致の運動を始めた時元気だった家族の人たち一人一人だんだん姿を消していって、最初の代表の茂さんも運動を最後まで見届けることなく天にされましたけれども、そして家族が消せる前から運動してた有本香子さんも天に行かれましたけれども、ぜひ今残ってる親の世代で運動をずっとしてきたのは早紀江さんと有本のお父さんだけになってしまいましたけれども、その人たちが、運動を始めた人たちが抱き合うということが日本人にとっての解決なんだと。北朝鮮と日本が国交正常化していい関係を築くためには、運動を始めた人たちのことを日本人はよく知っていて、その人たちは良かったなと思えるようなことが日本人にとって解決で、それができないならば後でめぐみさんたちが帰ってきても日本人は良かったなと思いませんよと。そしたらいくら政府が経済協力を決めても次の選挙で負けるかもしれませんよ。日本というのはそういう国だと。そういう点で日本の経済協力をもらいたいのであれば、あなたたちも時間はないですよと いうこともぜひ伝えてほしいというふうに菅総理に私は申し上げたものですけれども、まあ、北朝鮮に対してもそういうことも含めてですね、決断をする時が近づいているんだというふうに強く言い続けたいというふうに思っています。ぜひ祈ってください。ありがとうございました。